里の山がとっておき情報をお送りしていきます。今日もスタジオに NPO 法人里の山がから佐藤悦子さんです。今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、まだまだ暑い日は続いておりますけれども、はいはい、ね、大変ですね、これね、
はい、そうですね、暑い日でね、もう7月のある時は2週間ぐらい全く雨が降らなかった時がありました ね、うん、もうその時は本当にもう村の人たちもなんていうか顔がこわばって、まあ、あんまり余分に使ってあかんという感じで ね、私も水がこんなにやっぱりね、うん、大事なもんやってね、そのよく昔ね、江戸時代に水争いがあったとかなんかそんなあって、そんなんと思ってましたけど、やっぱり水っていうのがこんだけ 稲作りに、うん、大事なもんやっていうのをつくづくも本当に感じたこの夏ですね。
今年は特に、
はい、でやっぱり私たちは二十日川いう大きな川が、はい、あるおかげで、はい、でポンプアップしますので、うん、二十日川の水をね、うん、ポンプアップして、うん、まあ伏流水ですけど、はい、それをいただけるので、まだまだ水ね、はい、なんとかやっていただいて、ポンプアップしていただいて頼んで、水流してもらったりとか、あるいは私たちはもう、皆さん5センチぐらいでいいんですけど、私たちはやっぱり深水っていうのをやりたいので、ちょっと無農薬でしてますので、で、それのために何回も何回も言うのもね、悪いから、夜中に、夜、私たちは二十日川の支流の奥山川いうところに田んぼを借りてますので、うん、夜夕方ぐらいに行って、その二十日川の支流の奥山川のちょろちょろ水を、うん、それをその田んぼにね、はい、夜中中ちょろちょろちょろちょろ入れさせてもらって、それでなんとかしのぎまして、で、まあこの秋に迎えるんですけれど、もうだいぶね、高平の、はい、稲の田んぼですね、うん、あれがね、今までは緑一色でしたが、はい、稲穂が出て花が咲いて、はい、実がだいぶもうつ実ってきましたから、色がね変わってきています。
そうなんですね。
すごくね、なんていうかな、淡いね、緑に変わって、濃い緑がもうちょっと黄色みがかって、うんできて、稲ですね、稲のね、その実のね、稲穂の色がずっとこう淡いね、ちょっと黄色みがかった ね、もうそのすごくやっぱりなんか感動します ね、はい、そんなんでね、ずいぶんねこう里山の様子が、なんか、実りの秋に向けてね。
まだ暑いですけど。
まだ暑いですけどね。暑いのは暑いですけど。
秋に向かってるんです
ね。はい、秋に向かって
る
のがもう本当ひしひしとね、感じられ。まあ、やむ、雨もね、だいぶ、
時々、ね、
時々すごいスコールみたいな、
土砂降りの
土砂降り、
そうですね、はい、ちょっと降りすぎですね。
そうなんですよ、
降り方が激しいです
けど、それまではね、ここにね、はい、その降ってない時には、はい、こんな短歌なんですけどね、冬季、はい、には雷の音黒雲が、降るに降らない恨めしき空
遠くでね、ゴロゴロ言ってるけど、
そうなんです、そういう風になってたのが
降らないな、
そうなんで降らないなと、もう飢えてね、ところがこの間ね、一つまた、はい、あ、来たわって言うんですね、あ、来たわ、ポツポツザー夕立が、はい、洗濯じまい、我全速力で。
ポツポツ来たらもう、
ザッ
土砂降りがね。
土砂降りです。で、もうね、一回目は洗濯しまえたんです。で、次の次の次の日ぐらいですね。はい、月曜日かな、はい。その時はもう出た途端にね、はい、もうバケツをひっくり返してくる。ほな、もうね、もう出れないです。自分も、もう土砂降り、ずぶ濡れなの分かるから、もういいわと思ってね、もう濡れ、もう一回、とにかくもういいわ。もう、明日一日また干したら。
諦めぐらい。
諦めました。
そうですか、はい、まあ。降り方がね、ちょっとね。
そうなんですね。
激しい降り方ですもんね。
はい、そうなんですね。まあ、せやから、まあ、これで少しね、また、夕べもちょっとポツポツとね、それから、はい、だから、まあ、 ポツ、昨日もだいぶ降りましたかね。だから、その、こちらでは、カンカラカンの時は向こうが降ったりとか、
あるい
はこっちのホームセンターのあたりで土砂降りの時があってもこっちは降らないとか、
ね、ってなかった。
まあそういうね、なんか三打でもね、うん、激しい差なんです。その水のね、
地域の
降り方、地域によってね。でもまあおかげさまでここまで来れてね。
まあなんとか。
さすがにね、あの、うちの畑は冷えだらけ。
冷えだらけ。冷え。あ、そうなんですか。
あの、もうね、そこはまあ、昔、はい、あの、ザルタと呼ばれてて、はい、そして、まあ、草田と呼ばれるぐらいに、あの、大変な、だから、最初借りた時から、田佐藤さん、あそこは大変やでって言ってね、だけどまあ、そこはね、もうだいぶ広いので、うん、私たちも広いところで稲作りをしたかったもんですから、うん、思い切って畑だったところを、はい、あの、やりました。そうしたら、モグラの穴がいっぱいあって、土手からちょろちょろ出て、ね、また土手を、
修復して、
そのね、修復してね、どんどん叩いたりね、修復して、モグラの穴を、白柿を何遍もして、やっと止めて、作れたけど、今度は草やなーって、まあ、近所の人がね、はい、おっしゃってましたけど、まあ、さすがに、まあ、もう、冷えと言いまして、はあ、まあ、その、稲よりも高くなるんですけど、はい、もう出てきました、出てきました。で、まあ、私も、まあ、入ったんです。稲、その、こう、かがんでね、はい、冷えのところ、根っこから、こう、はい、釜で買って、そしたらもう近所の人が、はい、こんなんやめとき、佐藤さん、もう今ね、こんな時に入ったあんた死ぬでって。
暑さと、
暑さと、もうね、暑さとその湿気でね、
うん、
でもうびっしゃ、もうびちゃびちゃになるぐらいね、なっても、こうやってたんですけど、さすがもう、この暑さのね、はい、もう諦めて、そうしたらその諦めた分の、今ね、もう、見事です。
あららら。
もう、周りはやっぱりね、そら、まあ、除草剤とか、それが入った。
まあ、いろいろね。
だから、本当に不思議ですね。稲だけ育ってるんです。
は
あ、まあ、ところどころね、やっぱり、堆肥、牛糞堆肥を入れられた方で、うん、多分牛糞堆肥の牛の餌に入ってきた、
うん、
アメリカとか他のところの新手の草が、冷えではないんですけど、草が生えてるところもだいぶありますけど、だけどそれはまあ、冷えみたいにブワーって生えてるわけじゃなくて、ところどころ生えてる。
ま
あ、だから見事に稲だけ育つんですね。
うん、
私あれ、なんでそうなのか、私もね。
やっぱ
り薬ですね、まあそれはね。
そうですね。
それはもう、だから、これだけ高齢化社会が進んで、やっぱりこれだけの草取りってね、田せりって言うんですけど、田せりもできない、年齢になってきましたから、もう薬に頼ざるを得ないというのはね、もうそれは十分もう本当にそうだなと思います。だけど、その薬の力で、あれだけ稲だけが立派に育つっていうのが、もう不思議で、ちょっとまあ恐ろしいのもありますけど、まあ、その農薬のね、いろいろな弊害ももうデータ的に出ておりますけれども、でもやっぱり高齢化社会にはもうそれは仕方ないことなんだなっていうのもね、近所の農家の方からね、もう佐藤さんあんたところはもうあんたらもな、もうこんだけ分かったやろって言って、ほんでもう本当に皆さんはガシッとした、分結したその、稲が、なってますので、うちら、分結も少ないです、半分ぐらいしかないんですね。
ああ、そうなんですね。
だから多分、収穫量も、もう半分以下になると思うんです、一般の観光農業に比べたら。ほんで、もうやめとき、言ってね、こんだけ手かけてね、苦労してね。ほんで、収量がそんなんやろ、言って、ほんで、何人で分けるんや、言うからね、30人ぐらいで分けるんです、言ったら、もう、呆れ顔でね、そんなんだ、もう分けても、一件少ないやないか、もう、ビビたるもんやで、って言ってね、言われるんです。ほんで、まあ、もうやめときな、来年からは わしらとな、同じ農法にやりや、って言って言われるんですね、私も顔はちょっと引きつってたと思いますけどね、はい、まあ笑ってね、そうですねって言うんですけど、まあ多分うちの連中は、
はい、
そうじゃないというんで、まあそういう事実をこう、グループラインに書いて出したら、うん、ほんで、ちょっとね、最後に、少々私はめげてますって出 したんです、はいはい、そしたら、弟子としては、ちょっと分かってくれたらいいなと思ったところが、グループラインからは、私たちは世界的レベルでやってるんですか
まだまだ
もうやっぱり農薬は体に悪いと証明されてるんですよっていうようなことを聞いて、あんたそんなん分かっとるわってそれよりも私の気持ち分かって、
ね、主人にぼやぼや
心が折れるんよとか言ってね、もう主人にぼや
ぼやいてしまう。
でも中にはね、頑張ってっていうのがあったりね、まあ、村の人たちもね、もうここはこの田んぼはもうザルタで草田やと、はい、もう自分たちも任されて作ったことがあるみたいな。
あ、そうなんですね。
でももう諦めたと。
あ、大変だったんですね、
はい、でもまあ私たちはそれでもやってみようと思ってね、まあ、みんなね、もう笑いながらね、また来年も挑戦しようと。でもまあそこはちょっと、まあ今年は今年来年は、黒豆かその田んぼに、出なくて田んぼから畑に、はい、それでまた別の今黒豆作ってる、私自身の、私たち自身の田んぼがある、はい、里、家の田んぼがあるんです、そこをもう稲作りしようと、まあ、そういうことで来年はそうするんですけど、まあみんな笑いながら、もうやったねっていう感じでまたやっちゃった去年もね、それがね不思議なことに、去年作った県道川がの田んぼが、去年はね、佐藤さん、あんたとこな、稲作ってなはのか、それとも冷え育ててなはのかって言われるん
だ、
私。両方ともですね。
両方です
ね。って笑われてね。どこが、今年、冷えが、もちろん多せり入りました。だから、冷えが生えてない。
あ、そうなんですね。
もうちょろちょろしか。なんか不思議ですね、田んぼってのはもう、生きてるんですね。
そうですね。
まあ私たちの気持ちを反映してくれたのがね。
なるほど。
まあそれでそこはね、だから、もう生えてないんですよ。
そうなんです。
それで、まあみんな一生懸命そこは、タセリを入ったりしてましたから、もうな、この手押しのね、やりましたから、まあそれはそれでいけてると思うんですけど。
手をかければそういうことになってくるかもしれませんけど。
正直ですね。
奥山の方はちょっと厳しそうです
ね。ちょっと もうこちらのね、奥山の方はちょっと
厳しい、
奥山側はちょっと厳しいですね。はい、でもまあなんとかね、皆さんと一緒に作ったお米が、まあどんなに私感動するかなと思ってるんですけど、
今回特にね苦労が多かったですからね。
もうだいぶ、心かけて手かけて気持ちかけてね、時間かけてね、みんなでやってきたね。
もうちょっと、
ね、それをね、もうちょっとあと1ヶ月もしないうち、1ヶ月しないですね。もう早いです今年は。
そうですね、なんかね、
もう皆さんもう稲刈りなさったとこもあります。
そうそうそう、新米のね、話題を買ったりするので、ね、
はい、もう新米ね、だから私たちはちょっと遅れますから、まあでも8月いっぱいでこれ水止まりますから、だからまあ9月の10日10何日かな、それを目指してまた稲刈りのイベントを、やりますのでね、
はい、また次回そのどういう内容だったのか ね、
まあ、そういうふうに今やってきまして、で、まあ、先ほどのね、このちょっと前に訪問してたんです、有馬富士幼稚園
の、そう、秋のイベントでね。
そうなんです、はい、
今回一緒にされるということ
で、私たちは共生センター、富士、はい、有馬富士共生センターにも登録をしておりまして、里の山側、で毎年ジョイントフェスティバルっていうね、秋のお祭りがあるんです、でそこで里の山側としましては、竹で、孟宗竹で、ちょっと高平の羽津川 の、家で切らしていただいた竹林から搬出しました、はい、竹を使って私たち の、 一部門であります森林隊のね、はい、おじいちゃんが、竹を切って、そして小さく、まあ、割に長い、長いのを少な短く切って持っていくんですが、はい、軽トラの後ろに乗せて、それで向こうでワークショップですね、竹を切って、一輪挿し、竹の一輪挿しと、それから竹の筆ペン、筆ペン立て、
はい、
筆立てね、それと、それからもう一つ、おじいちゃんたち森林隊が、山の雑木林に入りまして、はい、まあ間伐する椿の木をね、はい、間伐してきます、でその間伐した木の幹を直径10センチから15センチぐらいの、その 椿の木を薄さ1センチぐらいにこの切ってくれるんです、はい、道具でね、はい、でその椿の木っていうのはすごく年輪がものすごく細かいんです、だから切ったらツルンとしてるんです、でそれまたペーパーできれいにしてくれるんですけど、だからツルツルなんです、でそのツルツルに子どもたちにマジックで好きな絵を描いて、でこう紐でぶら下げて世界に一つの自分のワッペンですね、椿の木のワッペンを子どもたちにその場で作ってもらう。でも、まあ、もちろんさそれは無料なんですけど、それ以外にもあの、舞台ステージを作ります、あのジェイントフェスティバルの会場、はい、有馬富士共生センターで、でそこで30分ぐらいおきに、あのそれに登録している人、あるいはもう今回は登録なしでも、あのそれにジョイントフェスティバルに参加してもいい、
上がれるんですね、
でそれで上がれるんです、でそこで30分ぐらい刻みで10グループですけども、あのいろんな自分たちのオカリナとか、はい、あるいは太極拳とか、あるいはあの社交ダンスとか、あるいはまああのあのまあ、私たちもあコーラスとかね、で私たちもあの登録してないんですよ、はい、普通は高平交流センターでやってるんですけど、この際ね、はい、あのそれいいって言ってくれはりましたから、だからあの、私たちおことのグループ、はい、あのもみじとか、はい、それからあの流れゆく花とか、そのまだ結成して2年ですけど、はい、あのまだ全くやったことない人もこの間、はい2ヶ月ぐらい前から入られた人がね、やる、まあ、曲としてはやっぱり桜ぐらいしかね、まだ。で、そのも桜もちょっと入れさせていただいて、それを、発表させていく場を、
ステージ発表されるんですね。
はい、与えていただきましたものです。それが10グループがステージありますね。10時から3時半か4時頃までですね。そして、それ以外にも、子供たちの楽しめる、ヨーヨー釣りとか、はい、なんか、スーパーボールとか。
おなじみの。
そういうのは、そんなのを、出してくださるグループ、登録グループもありますし、それから、調理室を使って、泉海さんが、有名なサンダーではね、そういう、豚汁とか、いろんな炊き込みご飯とか、食事出してくださりますね。もう販売ですね。それから、お蕎麦、手打ちの方も、登録なさってて、蕎麦打ちをしてくださって、その蕎麦を、あったかいそばですけど、それを3、40食出してくださるし、あるいはエシカルサンダさん言って、はい、子どもたち の,、ま、あの育ちのグループが、はあ、育ちを見守るグループがコーヒーとかクッキーとか出してくださいますし、それ以外にも展示としてシティハラの競技会の展示とか、はい、あるいはもちろんこのさっき行きました、有馬富士 の,、はい、あの子どもたち の,
幼稚園の皆さん
もそれ以外にもいろんな展示をしてくださる、デジカメの方もいらっしゃるかな、なんか、そう、なんか、いろんな展示もしてくださる。そういうみんなで作る、もう本当に手作りの、ジョイントフェスティバルを11月2日に。
11月2日。
はい。日曜日ですけど、ちょうどね、10月いっぱいまで、本当は10月ぐらいにしたかったんですけど、はい、10月いっぱいまで有馬富士共生センターの、この、ここら辺でずっとの、各市民センターが、はい、リフォームっていうんですか、あれは。
そうなんですね。
あれをなさることになってて、10月31日まで
使えない
んですか？はい、使えないんですね。だから多目的ホールだけなんですね、はい、そこだけなんですけど、だからそれ以外は使えないんです。だから10月31日ギリギリ
なるほど、
はい、で11月もう、それ以上したら寒くなりますから、
そうです、ね、
だから11月1日リハーサル、11月2日
本 番,
本番、それで開きたいと思ってまして、で、まあ、皆さんぜひね、楽しみに秋の一日を、
そうですね、
はい、いろんな楽しいイベントがありますのでね、
毎年されてるイベントなんですね、
はい、毎年、でもね、なかなかね、シデハラの人たちはよくご存知で、シデハラも野菜出してくださったりとか、いろんなことを販売してくださったりして、まあ展示もしてくださいます。だからシデハラの方々は割によく知っていただいてるんですけど、やっぱりニュータウンとか、それで小野とか、広野とか、その方たちはあまり知られてないみたいですね。まあ各市民センターにチラシは、感覚のベルさんいうグループが作ってくれるんです、学生たちが。で、それで、市民センターにはあるんですけど、置いてあるだけで、まあ、広く知られることないので、
でね、
今日はぜひとも、それをね、お話ししてね。
どうしましょう、5万人ぐらい来たら。
もう嬉しい い悲鳴ですよ。あの、まあ本当にね、みんな本当に一日3段
ね。ペジャーありますからね。
とてもあの、新宮進さんのね、あの、モニュメントがあったりして、広い芝生のところもありますし、なんか本当秋の一日をいろんな人と一緒に、こう楽しんで交流がね、まああの、小さいお子さんから、あの、私たちみたいな年寄りまで、こう一緒に交流できて、なんか一緒に作っていく手作りの実行委員会によるそのフェスティバルを ね楽しんでいただいたら、あのいいかなと思ってましてね。またあの10月号に三田市広報 の、 あの10月号にも載りますし、それからいろんなところにあの市民センターにチラシは置かれますから、まあ、あの、それで今度、今日昼から頼みに行こうと思ってますけど、シデハラでなんか毎月1回、協議会さんが出してくださる、なんかあるんです。まあ、余白があれば、そこにも載せていただきたいと思ってますし、なんか、そんな風にして皆さんにお知らせして、
そうですね。
はい、たくさん来て、その、たくさん来られたらまたあれです
けど、それはそれ困りますけどね。
あの、ね、駐車場。それでもやっぱり、今までも十分駐車場でね、まあ、もう溢れるぐらいになったら、もうそれこそ、嬉しい悲鳴ですけど ね、
だから秋の味覚も楽しめます
ので、ね、はい、なんかそういうことがね、うん、あの一緒に楽しめるというのをね、この場をお借りして、
またぜひ親子でね、参加してほしいですね。
はい、あの本当に
オリジナルワッペンも作れますからね。
そうです ね、 ね、本当にね、うん、なんか楽しめたらいいかなと思います、うん、皆さんよろしくお願いします。
いろいろ秋はイベントがあちこちで、ね、ありますからね。
そうなんですね、なんかね、あのたくさんね、いろんな秋の一日をね、うん、まあ、夏暑いね、暑かったですけど、まあ、9月にありましたらね、
ちょっとマシになるかなっていう期待はしたいですけどね。
そうですね、期待してしたいですけど、9月はまだ暑いかもしれませんね。だから私たちも、あの、だから夏のイベントは、うん、あのこちらの里の山賀では、はい、あの7月は、うん、あの野外活動センターで、はい、あの川遊びとバーベキュー、うん、それをやりました、大学生がいっぱい来まして、これもね、それでもうみんなあそこの小垣の、ね、はい、野外センターの前に川がね、こう ちょうどいい、あの深さも ね、 それほど、
いい、
ね、なんで深さが分かるか言いましたらね、私最後の方でね見てたんです、そうしたらみんな大学生や子どもたちがね、こうあのものすごい喜んで入ってるのを見てて、私もね
入りたくな
っちゃう。ほんでもう服着たまま、服のまま、私も入るわって言って、で私入りました。
おお。
もうまあ腰かね、これ肩ぐらいですね、深くても。で、
でも結構ありますね。
結構ありますよ。だけどあのもういろいろ岩があって掴めますし。まあ、腰ぐらいだと私深く感じちゃったんかもしれないけど、私背低いですからね、ほんで、それでもう子供たちもね、で私も思い切り泳いででもね、やっぱり川の流れがね、はい、あるから私上向いたんです。背泳ぎ得意ですから、上を向いたら、はい、あ、悦子さん流されてる、流されてる。
下流に流
され、力入れたら溺れますからね。でまた下流の方ね、でもちゃんとあの止めてありますから、
大丈夫です。
そのまま。でも思い切り私もね、もう暑かったけどそれ入っていっぺんに涼しくなってね。
川の水って冷たいですもんね。
冷たいです。川の水は。
ね、
で、私海はね、あの遠泳とか出てましたから、あのもうまあ大体何キロでも大丈夫っていうのがありますんですけど、だけどあの海はね浮かぶんです。
うん、
不思議と、はい、ね、川はね、はい、なかなか浮かぶの難しかったですよ。私なんでやろうと、
な
んかあるんですかね、やっぱり
海は海水なので、
ね、あ、そうです
ね、浮力がやっぱり
浮力があるんですか。
そう
それであの難しかったですね、こう
川は浮かないですね。
そうですね、はあ、でまあ浮いてちょっと背泳ぎの格好したんですけど、でもすごく涼しかったですね。子供らがもう本当に喜んで入るのが分かりました。ました、
いつ以来ですか、川で泳いだのは。
川で泳いだのは、川で泳いだのは、川で泳いだ、小さい時ね、私の家の近くで川がありますよね、小さい時はみんな洗濯はね、川端でやるんですよ。川にね、石が張り出してあって、そこでみんな村の人が集まってきて洗濯するんです。そんなもう、あの、石鹸の液も流れますけど、でも、はい、もうさ、なんていうかな、すごく、もう10メーターも流れて綺麗ですから、それについて行って、だから、幼稚園、小学校ぐらいです、はい。で、その時に石鹸で洗って、そのまま石鹸が滑ったから、そのまま頭から川にドボンと落ちたのは覚えてます。
はい。
でもすぐまあ浮かんだんですけど、助けてもらったんですけど、それはだからそれ以来言ったらな70年ぶりぐらい。
そうですか。
でもね、
でもちゃんと泳いだのはもうじゃあ初めてぐらいの感じですね。
そうですね、その時ね、7歳ぐらいですかね。でまあそれから私はなんでも50メーターぐらいしか泳げなかったんですよ、中学高校。でも大学入って、それで大学の授業で、海に行くのがあって、でそこで、50メーター泳げたら遠泳に出ろって言われて、私、遠泳って何とかいう感じで、ほんで、だけど、まあ、とにかく船ついて行ったるからとか言うかで、で、出たんです。それが島、どっか瀬戸内海の島でしたね。ほんで、出まして、見て、はるか向こうの、なんか、島に泳いでいくんですよね。ほんで、って言った時はもう、もうみんなから押し出されて、海の。
海に入ってる状態で。
ほんで、平泳ぎですわね。ほんで、後ろから、後ろってついて、船が太鼓叩いて、ドーン、ドーンってついてくるんで、で私、最初はもう、庄内からもう泳いで行って、ね、とにかく、まあ、とにかく全部泳ぎ切って、3キロぐらいだったと思うんですね。
すごいですね。いきなり3キロ。
いきなり50メートルがいきなり。
3キロ。
でもなんか、泳いだんですけど、今度、で、途中で飴なんかくれたんですけどね、まあ、食べてこう、砂浜に上がってきた時は、砂浜で、上がった、立てない。もうね、四つん這いですわ。四つん這いでこう上がって。
疲れて。
ほんでもう上がって、ドタッと寝たと思って。もうそのまんま、じーっと。
もう動きたくない。帰りは船で帰ろう。
でも、いや、それは往復です。やったんです。
歓迎したんですよ。すごい。
泳げたんです。
すごいですね。
で、それが行って帰ってこれたんですよ。でも、帰ってきて、砂浜に上がる時が。
もう立
てなくて、それが泳げたっていうことで、自分はもう、どんな、海は怖くないっていうのが、自信につながりまして、それ以来、もう、海は大丈夫。
大丈夫。
泳ぎは大丈夫っていうのが自分の中にあって。
そうなんですね。
で、この2、3年前に孫たちを連れて、あちらの、日本海に、民宿ですけど行った時、孫たちが、こう、泳いでました。ほんで、その時も私ね、はあ、楽しそうやなあと思って。で、おばあちゃんも泳ぐわ、言って。
入ったんですか？
服のまんま。
服のまんま、
はあ。ほんで、タバタバって入っていって、後ろで息子が、お母さん、俺は、もう娘たちの窓、面倒見るけど、お母さんまでよう面倒見んでって言って、お母さんの面倒よう見んって言うんですよ。で私、大丈夫。あんたらには面倒かけへんとか言いながら、バーって入っていって、ね、またまた向こうの方に、こう、なんか浮いてる、なんか、こう、休み場所が遠くにあって、そこまでバーって泳いでいって。
服のまま
服のまま泳いでいって。
ほん、
で、ずーっとまた帰ってきて。
帰ってきて。
ほんで、まあ、何回か、こう、往復したりしてね。ほな孫たちもびっくりしましたけど、息子が唖然として、なんと横暴な
ワイルドな。
ほんで、まあ、それでもまあ、泳いで3年か4年、3年前ですかね。だから、だけど川は、まあでもそういうふうな涼しいイベントを7月にしまして、26日でしたから、7月の8月の23日の土曜日は、うちで、その里の山がこれも大学生がいっぱい来まして、大学生が20人
近く。
で、それで、そうめん流し。でね、私、やっぱり大学生がそういうのに、関わってくるっていうことね。で、まあ、大学生は自分の都合のいい時来ますよね。それについて、ちょっとどうかなっていうのもあったんです。スタッフで毎回入ってくれて、その培っていくのはいいけど、たまにイベントで自分たちが楽しむ。それはどうかなって思ってたんですけど、1週間ほど前に、3年前に、一回新入生交流会っていうね、それを、ラララ高平いうね、任意団体の学生グループが、毎年やるんです。うちでやって、薪割りして、薪でご飯炊いたり、それ卵ご飯とか、そんなん食べるんですけど、その時に、3年前に来た子が、今、私たちと一緒に、移住の促進の、活動を、してる子だった。それが分かったんです。僕3年前に、里の山鹿の新入生、その時はね、確かね、ほとんどの子が建築学科で、総合政策科が一人女の子がいた、というように、 だったんですよ、ほとんど建築学科の子やったというのがまたこの間分かったんですけど、そのうちの一人がその今私たちと一緒に地域創生をしてる大学生、
すごい、
それから本当にあの一度でもこういうあのところに参加した学生がこう今度は移住促進 の, その形を変えて地域創生を一緒にやっていく子になるという可能性がそこに見えたのがこの1ヶ月の間にもうびっくりするその動き、
嬉しいですね、
本当嬉しかったですよね。彼もまあ田舎の福井の鯖江の出身なんですけど、やっぱりあの田舎で育ってそういう原体験でこういう里山で彼の中に染み込んでて、まあ里の山が観学に来たら割にあの賑やかなところにあの皆さんねワンルーム借りて、でもやっぱりそこではちょっと満足できなくて、あのとうとうあの高平にこう辿ってきて、辿り着いて、で高平で あのその移住促進をねやる若者のグループでもう若者のグループがね移住してくるんです。今度またその同じように会社を立ち上げるねあのグループで、その子もあの漢学の出身ですけど、そうしたらあのなんていうかな、あのそういうグループがこれから移住促進をこうあのしていってくれるということがあのつながっていく、その彼らの活動から、そう思ったらこの活動は無駄ではない。
そうですね。
大学生が時々来ても、それをやっていくことの意味が、意義がなんかあるんじゃないか
と。ちゃんと繋がってますもんね。
はい、すごい私ね、あの、彼らの活動を見てて、まあ新しいね、風が湧き起こる原動力になるというのがね、ちょっと見えたような気がしてね。で、またあの移住者が、若い子が、あの増えていって、で、里山あるいは中山間地域の課題が一緒に解決できていく、なんか彼らの発想がね、あのこの間もお話ししましたけど、私たちは彼らにとって里山がどんなことが条件があったら魅力なんやって言って聞いたら、逆にこんだけの里山がこの今維持できてる、その皆さんが里山に住まれる皆さんが何を大事に、どんな価値観で生きてこられたか、あの、それをまずは僕たちは聞きたいんやって言うんです。そういう彼らのその基本的な姿勢、基本的なあの心持ち、それが私はすごいあの、まあびっくりしたんですけど、彼らがこの里山を形成している私たちじゃなくて、もう元々住んでたね、あの、その、年取った人たちがどういう心持ちで生きてきたか、それが聞きたいっていうのがね、私は彼らのなんかこの意識の強さというかね、それにつながる、まあこれからカチッとしたものをその気づいていってくれる上でなんかすごく嬉しくって、そういう里山を一緒に作っていく、あの住民のね、まあ集まり、それからあの移住ねの促進をしていく、これから一緒に活動していく上で彼らの気持ちのなんか基本的な姿勢みたいなのを伺えたのが、すごく嬉しくって、
地域の伝統も大事にしながら、そんな方の、ね、気持ちも
そこにあの企業も賛同してくれて、だから今度もしねあのできたら私はあのそういう草刈り隊とか、そういうのができたらいいなと思ってるんやって、あの 老齢化した、の中山間地域で一つのモデルみたいにね、だから彼らはそれを一緒にやっていこうというね、一つ企業に働きかけて、その企業から、まあ、その資金面で協力してもらったりして、あのその里山 の, あの移住促進とか、あるいはあの課題を草刈るとか、あの里山の風景の維持のためのね、そういう仕組みみたいなものを作っていく、それをね、あのその自分たちだけがやっていくんだけど、企業と一緒にやっていくっていうのも一つ考えてるのもすごいなと思いますし、あの、まあ、高平だけに限らずね、またそういうのがモデルになって って、そうです
ね、他の地域でもね、
他の地域にもね、そういう、まあ、篠原にもね、一緒に活動してるね、篠原地域の、協議会と一緒に活動したりとかしてる、漢学のまた別のグループがあるんですね。だからそういうのを一つのモデルに、ねして、いろんな中山の、ね、高平以外に篠原とか小野とか、そう広がっていって、また市外にもね、そういうのがね、県外にも広がっていったらいいなって ね、すごくね、彼らの活動を一緒にやっていくという上でね、やっていけたらいいなって、なんか描けてるのが具体的に ねなってきましたから、すごくね、なんかね、
若者の動きがね、なんか元気ですね。
そうですよ、実際に若い子がね、結婚したての方とか、そういう三田市からいっぱい来るんです。こういう人を案内してほしい、移住相談会をしてほしいっていう、そういうのがね、いっぱい来ますので、私それをこれからもね、秋に向けてやっていきたいな、
ますます忙しくなってきますね、
はい、まず稲刈り
がまず、ね、
稲刈りまだはっきり日にちは決めてませんけど、
9月
の中頃から20日頃にかけて、はい、ちょっともち米ですから、ちょっと私たちは稲刈りはこちら の 部会でやりますけど、普通のうるち米は、はい、でも部会の方 の、 もち米の方は、はい、イベントとしてやらせてもらいますの で、ね
また最新情報は Facebook とかホームページ、
はい、ホームページが主で、はい、
こちらで、
やっておりますので、
好きな方はチェックしていただいてと、
していただいたらいいと思います。
わかりました、はい、体調に気をつけて、
そうですね、
無理なさらずにまた次回もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
里の山がとっておき情報でした、はい。